おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年7月29日水曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、今日のドローン無人航空機の話題をおよそ5分でお届けします。今朝は蒸し暑い一日の始まりですが、機体を足元から支える技術や、人手不足を埋めるドローンの活躍など、合わせて6本のニュースをお伝えします。まずは空飛ぶ車の話題です。アメリカの eVTOL 大手アーチャーアビエーションがパイロットを必要としない自立型の貨物用 VTOL ヘイローを発表しました。 VTOL とは滑走路なしで垂直に離着陸できる機体のことです。防衛企業アンドリルと共同開発した軍民両用のプラットフォームで、機体や動力、中核となるシステムを民生型と防衛型で共通化しています。商用の立ち上げパートナーには丸紅エアロスペースがつき、日本市場の開拓を担います。標準的な輸送コンテナに収まる設計で、災害時や離島など、地上のインフラが乏しい現場での即応運用と相性が良さそうです。続いて海外の話題です。カナダ・マニプーリン島の先住民保留地で、夜間の捜索に投入されたサーマルカメラ、つまり熱を捉える赤外線カメラを積んだドローンが、行方不明の高齢者を発見しました。救助時には低体温症の兆候が見られ、コミュニティは惨事を防いだ可能性があるとしています。この取り組みは一機の民生機から始まり、今では自動で離陸できる常設ドックを備えた業務用のフリートへ拡大しました。約700台の防犯カメラと連携し、システムが自動で出動を判断する段階まで来ています。数十分かかる人の展開を数秒に縮める仕組みで、中山間地を抱える日本でも参考になりそうです。同じく海外から、石油・ガスブームで農業の担い手が流出した南米ガイアナで、人手不足の穴をドローンが埋めています。稲作では、複数の波長で作物の状態を捉えるマルチスペクトル測量や、種子・肥料の散布に活用されています。地元のドローン企業はカナダの企業と合弁を組み、狭い空間を点検する装備も取り込みました。創業者は子ども向けに、ドローンと地理情報システム GIS の教育プログラムも運営しています。機体の導入だけでなく、操縦と人材育成をセットで進める発想は、担い手が減る日本の農業やインフラ点検とも重なります。ここからは国内の話題です。テラドローンが、ドローン向けバッテリーの国産化に本格参入すると発表しました。円筒形のセルを使った高出力のバッテリーパックを設計から組み立て、検査、品質保証まで国内で一貫生産します。国内大手向けに約50万パックの製造実績を持つ企業と組み、自社の産業用防衛用ドローンに搭載するほか、他社にも外販していく方針です。バッテリーは機体コストの 25% 超を占め、消耗品として交換需要も続くため、国産部材を後押しする政府方針とも歩調を合わせます。安全性と供給の安定は、そのまま現場の稼働率に直結する重要なテーマです。イベント情報です。楽天ドローンが DJI の産業機を使った無料のデモ飛行セミナーを9月4日に茨城県取手市で開きます。高精度なデータ取得に対応する測量センサー、全ミューズ L3 や赤外線カメラを積んだ機体を使い、ライダー測量やインフラ点検、夜間の赤外線運用を実機で見せます。ライダーは、レーザーで対象までの距離を測り、立体的に地形を捉える技術です。合わせて新型の大型機や運用の拠点となるドックの紹介も予定し、事前登録制で一般に開放されます。カタログの数値だけでは伝わりにくい挙動を、実機で確かめられる良い機会になりそうです。最後は測量ソフトの話題です。DJI が測量モデリングソフト、テラをバージョン 5.3.0 に更新しました。可視光と熱データを同時に取得して重ねる二次元のサーマルマップ作成に対応し、点や線、面での温度計測もできます。さらに動画ファイルから自動でフレームを抽出して三次元モデル化できるようになり、数百枚の静止画を揃える手間が省けます。日本の測量基準向けの更新も盛り込まれ、成果物を既存の測量ワークフローへ載せやすくなりました。取り直しの手間が減れば、点検や測量の現場はぐっと身軽になりそうです。 以上、本日は6本の話題をお届けしました。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。